作って話そう。
話そうぜ。おい、
オートチューンがかかるゆるキャラの音声マークです。
はい、音楽家の藤本一郎です。
うぃ
ー、お願いします。
はい、よろしくお願いしますじゃあとりあえず台本をすべて読み上げた
はい
ところで、
はい
ね皆さんいきなりかと思いますけどもね、2人でポッドキャストをやっていこうっていうことで。
そうですね。
どうして今こう話してるかっていうとこから説明した方がいいですよね、多分。
そうですね、まあ結構割といつも自分も突然だし、
うん、
森下さんに DM するのも結構突然
で、まあ、突然ですよね。
突然決まったっちゃ突然だけど、まあ、
藤本さんはいつも突然だ
そうなんですよねいつでも大体こう、もう意外と1年以上ですよね、多分。
うん、あ、そうそう、だからあの、そうそう、多分多くの人が関係性がもしかしたら分かってないかもしれないから、
うん、そうですね、今ちょっと DM 遡りながら、
そうそう、が結構前じゃないですかね
そうです、多分ね、
DM 遡り出したら、
これも1年超えましたね、
うん、
多分
あのね、名曲ナイチューとユーレイブ
そうですね、
去年温泉マーク名義でリリースしましたけど、
そうなんですね、
あの
そうそう、
藤本さんもあのクレジットに多分プロデューサーとして載っててと思うけど、
でこうようやく、
そうそう、
ようやくというか、しかもちゃんとこう面と向かってというか、こうやって喋るのも多分、
そう、初めて。だから、で、曲、1曲作りました。まあ、2曲だ。2曲作りましたって言って、よかったねって言って、うん、早1年。
そうですね。
半過ぎ。で、まあなんかやりましょうよっていう、
ね。そうだそうだ。しかも、なんかやりましょうよ。なんかやりましょうよを結構何度も。
そう、
ジャブって感じで、なんか多分僕からも森下さんからもこう、
その度になんか乗ったけど乗ったもののみたいな、 その後何も
そう、ちなみに一番最古のやり取りが2021年12月ですね、あの、
うん、多分2021年になってた
僕がそう、あの多分一方的に
急にね、
そう知って、で、あの面白い人だな、まあ自分もゲームを、あ、とか自己紹介したんですけど、
はい、
それもちょっと自己紹介絡みで言うと、もともとゲームチームにいたんですね、僕、あのゲームの e スポーツの、
はいはいはい、
で e スポーツのチームでなんか映像に音楽つける仕事っていうか、ほとんど部活みたいな
クラブみたいなこと
をやっていて、あの遊びとちょっと仕事みたいな、でなんか
すでにもう知らない情報入ってきてる
あんまそこ、まあそうなんですよ、僕そうなんですよ、で
謎に包まれすぎてるからな
多分みん温泉さんのリスナーの人も多分急に出て急に消えて誰だってなってると思うんですけど、そうなんですよそれでやってて、配信者興味はもともとあって結構見てた中で、うん、まあ、やっぱ異質じゃないですか、
まあまあまあまあまあまあまあ、周りの方からもよくそう言われますね
それで、はいはいはい、なんだこの人ってなって、多分自分が送ってなんかやりましょうみたいなのを、うん、多分こう、
そうね、
多分怪しかったと思いますけど、いきなり
怪しかったですね、いきなりなんか言ってきて知らない人がで、曲聴いたらなんかいいなと思ってうん、
そう、それが2021年12月9日ですね。
うん。
はい。で、自分もバタバタしてて、時は流れ。
時流れちゃいましたね。
で、それで、あの、もう一回行こうと思って、うん、ちょっともう一回やりませんか、みたいな。
ってなって、うん、で、うん、そこまで行って、で、だからお互いのこと全然知らないですね、みたいな。今更、ね、今更すぎる。でだから曲リリースして1年半後に今アイスブレイクをしているっていう状況ですよね。
そうですね。
でなんかそうそう、話をしながら、まあなんか何するみたいなところとかを 決めてこうぜっていう、そういう趣旨で始まったポッドキャストでございます ね、
はい、ですね、はい、
どうですか。
どうでしょうね。なんかもう、もうテーマ決めたいなって、
そうだよね、
思いますね、
うん、で大概多くの人は多分ポッドキャストを撮り始める前にテーマを決めたいなって思って、ね、テーマが決まってからやってると思うんだけど、
ちょっとずれてるんです。
ちょっと ね、まあ、テーマを決めるためのポッドキャストを今撮ってるっていう。
そうですね、喋ってたら何か出るだろうっていう、
そうね、
ところでこう、そうですね、やりつつ
出していきましょう。
そうですね、アイディアをなんか、
うん、
最近、あ、さっきDM してたあれですけど、料理をやるんですか、温泉さんは。
そうそうです。料理をやるっていうか、最近、なんかちゃんと、っていうか、なんだ、なんかね、たまたま、料理が好きな人が、美味しい料理を作ってるのを見たんですよ。
あ、はい、はい。
で、いいなと思って、いいですね、みたいなことを、リプライしたら、教えてくれた本が、美味しい煮込み、5人の料理家が作り続けているレシピっていう。
うん、調べな、美味しい。
これがね、煮込み料理だけでざっと並んでるんだけど。
これか、あったあった。
そうそう。これ、だって煮込むって、ね、煮込んでりゃいいわけだから、
う
ん、
そうですね。
これ温泉マークできるぞと思って。
でもなかなかこう煮込む、自分も好きなんですけど、こう煮込むってこう、まさに40分とか、
う
ん、
そうそうそう。
言ってましたけど、温泉さん、40分煮込むって結構こう、
ね。
でも やってみるとあれなのか。
びっくりした。そんなことさ、40分煮込むと思わずに、今レシピでその野菜室にとりあえず大根があったから、
はいはい、
大根のレシピですぐできそうなやつあるかなと思ったら、なんだっけな、その本の中にもその大根レシピみたいなコーナーがあって、
はいはいはい、
そうそう、稲田俊介さん、
稲田俊介、この中の一人ですね。
そうそう。エリックハウスのね。今、一世を風靡する。なんか、カレーがうめえ人。エリックハウス。
ね、
エリックサウスか、
うん。
エリックサウス。
これか。出てきた。あ。
人が紹介してる、大根と豚バラの和だしペッパーカレー。
和だしなんですね。
そうそうそう。その話もちょっとしたいわ、マジで。
聞きたい、
はい。これ、パッとできるなと思って、
うん、
で、まあ、材料買ってきて、すぐできるわと思ったら、3番あたりで、蓋をして弱火にし、30分から45分煮るっていう。
時間があって。
そう。
時間が、うん。
予想だにしない待ち時間発生して。そう。このポッドキャストが控えてるのに、
そうですね、直前に40分大根と豚肉を煮込むとすごいことになりますよって DM が、
そう、
煮込んでるんだなっていう。
完全に遅刻しましたね。
あ、でも煮込みの料理の遅刻は全然ね、いや自分も最近好きでやるんですけど、
はいはい、
まあ、煮込みまでは行ってないんですけど、
うん、
それで言うとなんかこう炊飯器買うようになりましたね、最近自分。なんだろう、
なんと
米じゃなくて炊飯器で野菜を煮込み的な、
煮込み的な、なんか鍋で煮込まずに炊飯器でってことか。
そうです、そうです。ポチッと押しとくだけなので、まあそのままなんで、例えば、まあ、
確かにね、
そうそう、なんだろう、ちょっと煮込みからちょっと引き受けるとですね、うん、鶏肉の、まあ、胸肉ってなかなか柔らかくならないじゃないですか。
胸肉はね、
体チキンみたいにしたいけどみたいな。
藤本さん40分煮れば柔らかくなります。
そうなんですね。その、はい、なるほどなるほど。あ、40分煮込めば、
40分煮込むすごいですよ。
それをだから多分炊飯器でやってんですね俺。あの、
うん、
なんかこう炊飯器入れて砂糖とかこうあのまぶして、
はいはいはい、なんかあ、なるほどね。
そう、あのぐさぐさ刺して、うん、でこう煮込むと、うん、まあ柔らかくなる。結構しかも
なるほどね。
圧力、結果圧力鍋なのかな、うん、要は。
ああ。
多分。
なるほどね。いや、やっぱそうだよな。で、なんか、料理漫画でも絶対出てくる敵キャラでいるんだけど、ハイテク駆使してくるやつね。
そうか、その構図になってる。
そうそう、この機械にぶち込んでけば必ず同じものが出てくるっていう。
はいはいはいはい。
だ、炊飯器ってそういう再現性の高さが超優秀ですよね。
思いましたね。まあでも、うん、確かにその調整とかなんかあのなんかあると思うんですよ。煮込むことによるなんかこうちょっと様子見ながらとか加減変えるとか、うん、それは炊飯器はちょっとねできないのかな。
できない、そういう弱みはあって。そういう弱みが必ず主人公が勝つんですよ。
そうですね、う
ん、料理漫画では
絶対そこが評価されるでしょうね、うん、なんかこうあの
でも 日常世界においては確率に再現性ある方が強いので。
まあそうです、まあでも、うん、そう、まあでも同じですねきっとね。だからあの、
うん、
そうあのだ多分同じです。温泉さんと今俺は状態はその煮込みを
そうね、
煮込みを覚えた温泉さんとその炊飯器でギリ煮込みをチート煮込み
チート煮込み
覚えた自分と、
うん、うん、なるほどね。
あでもこれ
いいな、なるほど、
いいですねこの本。この煮込み、
うん、
ちょっと煮込みから広げてみていいですか。あの
前広がっちゃいますか。
あの前音楽のまあ、作ってる別の人と喋ってた時に、
はいはいはい、
なんかテクノの DJ は煮込みがちっていう結論に達したことがありましたね。
それは一体どのようなプロセスを経て
その心は
そうなりましたか。
というのがですね、あの、
はい、
多分テクノの DJ ってなんかこうあのミックス好きじゃないですか。あのなんだろう、曲と曲をつなげりゃいいってわけじゃなくて、
うん、
なんかA と1曲目と2曲目の間をこう分からないようにつなげて、
うん、ロングミックスし
ますね。そうそうそう、いわゆる、
うん、
ロングまあハウスにもいるんだろうけど、
うん、
いわゆるロングミックスをこうなんかニヤニヤしながらやってる、
はいはいはい、ああグツグツコトコトね。
そうそうそう、
なるほどね、はいはいはい。あ、分かるな、それは分かるな、なるほどな。
あ、よかったです、
うん、分かる気がする。
それは料理じゃないんですけど、それ思い出しましたね。あの、
うん、
煮込みはテクノっていう。
煮込みはテクノ。なるほどね。わかる気がするな。
あ、よかったです。あの、結構、温めたんですけどね、うん。どっかで使おうと思って。こういう。
ああ、よかったですよ。ここで出していただいて。ありがたい。うん。それは非常にわかるな。なんだろうな、なんかちょっと似たようなこう気持ちになることあるし、料理コトコト作ってる時と、なんだろう、クラブでこう深夜1時ぐらいになってる時のドツドツをずっと聞いてる時の感じと、
集中が増してるっていうか、こうギューッとこう入ってく感じですよね、多分。自分も多分
そうそうそうそう。
あ、だからそっか、そのそういう瞬間ありますね、料理って。あの、
うん、
その煮込んで、まだ煮込みはな、あんなあれですけど、例えば玉ねぎを甘色になるまでとか、
あるあるある。
あのニンニクが焦げない程度じっくりとか、
うん、
なんかそういう時の時間、
うん、うん、あるな。
いいですね、
うん、いい話だな。
いい話ですね。ちょっといいですか、うん、私もちょっと最近のその好きな、
はいはいはい、
あの ちょっと浅漬けちょっと作ってて今。
ああ浅漬け。
いや名前は分かんないんですけど、ちょっと例えばこうあのペペロンチーノの具材でやるとちょっとこうイタリアンになるじゃないですか。なんて言うんでしたっけそういうの、分かんないけど、あの、
はい、
まあその材料的に言うと、オリーブオイルとちょっとすりニンニクと唐辛子と、はい、まあ、塩と砂糖入れるとちょっとイタリアンな、うん、あとお酢か、
ああまあまあまあ、
ピクルスのなんかイタリアよりなんて言うんだろうになったりで、ちょっと和だしでやるとまあそのままあのまあ浅漬けになってとか、柚子入れるとちょっとこう居酒屋の白菜みたいな、
ああ
そう結構それがちょっとハマってて、あの自分は煮込まないカレーを作るんですけど、そんなにあの手込んでない、まあパパッと、なんかそれにちょっと味足りないなと思ったらそれをポン、はいはい、まあ、ピクルスとか置いて、これでハマるんだみたいな、つけてます、煮込んでるというか、
なるほど、
はい、
つけ派か、
いやですね、
うーん、漬物ね、どれぐらいつけるんですか。
あでも物によるんですけど、あの結構20分であの全然ピクルス、まあ、お酢とか結構染みてくれるんだなって印象があったり、でもやっぱこうちょっとこう白菜とかなんか和風のニンニクとか入ってない感じの漬物はなんかあんまり、うん、結構な30分とか1時間漬けないと味染みてくれないんですけど、あでも塩とかでなんか塩を最初ふっかけて菜の水分出すと早いのかな、うん、多分ちょっと分かってないですけど、
ね、あなるほど、いやいいな、そういうの研究するのめっちゃ楽しいですね。
楽しくないですか。俺料理の話をめちゃくちゃしたくて、うん、別に自分詳しくないけどちょっとやり始めたみたいな人が、うん、と料理感性を、
そうね、完全に同じぐらいの、
そうですね、
あの料理レベルとお見受けした、
そうあいやよかった、あ絶対同じぐらいですね、あの、うん、本当一冊読んだくらいの、読んでないですけど、なんかこうイメージ的には、
うん、そう、なるほど、いやマジで料理はかなりあると思う、いろんな、
ありますよね、
いろんな引き出しが
ある、
うん、料理は絶対面白いと思うな、
結構、あと結構気持ちが良いなと思って、そのなんか疲れても、まあ、疲れすぎるとちょっとできない場合が多いけど、
うん、
なんか意外とあのまあそのなんだろう、
うん、
手の込んだのは作れないまでも、例えばちょっとさっとパスタを作るとかだったら、まあ、節約にもなるし、うん、なんかこう、
うん、
そんな気合い入れないで作れる料理のレシピが頭にあると、
うん、
なんかこうちょっとしたリフレッシュにバッと作る、
そうね、意外とリフレッシュって休憩時間みたいなには言い過ぎだけど、
ね、うんうん、いやでも結構あるかもしれないですね、そういう、
うん、
ちょっと作る
みたいな、なんかそうね、煮詰まってる時になんか料理してるとアイデアが浮かんだりとか、
そうですね、
うん、いい時間。
あと最近サラダをちょっと作ってて、ドレッシングとか、
あドレッシングから
楽しいですね、あの、
ま
あ、ちょ某 YouTuber でいるんですけど、そういうこうあのドレッシング作る、まあ、みんなドレッシング作ってますけど、まあ、すごい好きな、
そうなんだ、
料理、あのゲンさんっていう、なんかゲンの水
準、おゲンさん、
あのなんかローマのご飯とかなんかあの
体
現してる人で、
すげえ
炊事場かで、ちょっと本当簡単でした、あのなんかあのそのレシピ、
うん、
オリーブオイル、お酢、
はいはい、うん、
ね、塩、砂糖、
うん、
ここが意外なんですけど、あの粒なしマスタード、
粒なしマスタード、
そう あの、ホットドッグにかけるやつ。
あれだよな。
そう。あれで、あれで決まるんですよ、うん、味が。
あれで決まるの？
あれで決まるんですよ。
あれなの、ドレッシング決めてるの。
あの、
マジかよ。
なんだっけ、シーザーかな？シーザーの本場の、メキシコの南米のなんか、やつは、まあ、あれが決めてるらしくて。プラス、あ、あれと、アンチョビ？アンチョビペースト。これも
アンチョビペースト。
あそこで、なんだっけ、あの、スパイスとか売ってるお店で、あの、駅前、駅中とかにある。
わかる。めっちゃある。めっちゃある
から。なんだっけ、あの、そう、ちょっと思い出したら言いますね。あそ、とかでも普通に300円とかで、ちょっとこう結構歯磨き粉みたいなチューブ売ってるんですけど。それで買って、あとウスターソースか。ウスターソース、マスタード、アンチョビペースト、で結構味を作っていくタイプの。
へ
え。なんですけど、これちょっと本当やってほしいです。俺も煮込みやるんで。
不思議だな。
マジでやってみてほしい。
ちょっと交換しましょうか。
そうですね。これはちょっと自信、まあ僕のじゃないんですけどね。見たレシピなんですけど。
俺のあの方の本は、美味しい煮込み？
はい。
一応、Kindle Unlimited っていうのは入ってるから。
あ、本当ですか？ありますか？あ、じゃあちょっと、で、これ普通に買おう。
うん。これいい。ちょっと、漬物の YouTuber も教えてください。
あ、わかりました。あ、漬物はね、これちょっと我流なんですよ。我流っていうか。
あ、間違えた。漬物はドレッシングか。
ドレッシングの方ちょっと、あの、後で、あの、ゲンさんって、ゲンで一発で出てくるですけど。
ゲンで出てくるんだ。
GEN。ゲンの水、なんか水字場って、あ、Kindle あった。これ一個聞いてみていいですか？
あ、何ですか？
料理的なあれで。野菜をちょっとうまく食おうと思うと、
うん。
っていうの、野菜ちょっと取りたいなと思って、どうしてもちょっとこう、なんかパッと作るとパスタとかになっちゃうんで、なんかあんま野菜取れないんですよ。ご飯もなんか別にそんなになんか丁寧になんかおかず作る時間ない時とか。で、自分の答えはあの レタスだったんです。レタスなの、なんかドレッシングかけて、バリバリ
食うみたいな。はいはいはい。全然ありじゃないですか。
そう。で、なんかちょっとこう、それだけだと、ちょっと薄くて、あの、モンセさんどうかなみたいな。
まあでもポトフとかじゃないですか。
いやいいっすね、ポトフ。
簡単に作ろうと思うと。
はいはい。やっぱ煮込み。
煮込みよ。
煮込みですね、やっぱ。
煮込みですよ。ポトフ一択っし
ょ。いいですね。結構なんかそんな手間がかかんなそうな。
かかんないかかんない。順番にぶち込んで。
おお。
調味料入れてるだけだから
いいですね。ちょっと
俺、何も時間かかんないですよ。
ポトフ入れますわ。その
入れましょう。
あれの中にトラックリストの、
トラックリストって言ってんだ。
ポトフちょっと、
うん、
そうですね。いいですね。でもちょっと料理
やっていきましょう。
これは本当に、あの、結構、最近自分の周りでもいるんですよね。うん、その、ちょこちょこ、その、始めた。なんかこう、結構ハマっちゃう人は、こう、魚さばき方とか行くじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
まあ、そういう人もいるし、
うん、
まあ、結構人によってまちまちなんですけど、こう、な
んか、うん、
でも結構最近、そういう季節なのか、なんか時期なのか、始めてますね。なんかみんな
と一緒の始め方してるんだ。
そうですね。だから意外と何か引っかかるものがあるんだろうなっていう。
あるのかね。
うん、
まあ、温泉マークはとりあえず煮込みかな。
あ、いいですね。
煮込みです。だからカレーにもなんか出汁が 投入したんだけど、今回のレシピ。
和風だしですか。
だしパックで。
ああ、カツオの。はいはいはいはい。
だしパックポンって入れて、ほっとくっていう。
ああ。
なるほど。カレーって味噌汁なんだって思った。
ああ。
っていう話。
それちょっと、なんか、これちょうどあの、稲田さんが、南インドカレーの伝道者って書いてあって。
おぉ。
で、あの、南インドカレーすごい好きで食べに行くのが。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、なんか僕の、本当にこれ、
うん、
あの、言われたから言うんじゃなくて、本当に思ったのが、南インドカレーって味噌汁、うん、味噌汁かけご飯だなと思ったんですよ。
ああ、やっぱりな。
ってことなのかもしれないですね。
かもしれない。だって、あのレシピの量に合わせて水入れて、
はい、
スパイス作って、
うん、
あのやったんだけど、いつも食ってるカレーよりも味薄かった、
は
い
はい、
うん、
なんか
で、
うんうんうん、
そう、ただなんていうのかな、毎日食えるなっていう感じの味ではあった。
それめっちゃ、いや、俺あの、これちょっとスリランカカレー食ったことあります？
いやー、ないですね。ここ行きしか食ったことないから。
これね、あの、いや、今のお話めちゃくちゃつながるんですけど、スリランカカレーを、うん、あの、本当偶然入ったお店がスリランカのカレーの店で、
はいはいはい、
なんとあの、かつお節入ってるんですよ、スリランカカレー。
かつお節？
そう、あの、かつお。
うーん、
で日本のぐらいあの薄くなくて、うん、多分カツオの干したやつを結構粗く削って、でスリランカのいろんな料理ってスパイスとカツオ節、
うん、
だからなんかちょっと日本自分の感覚だとこうカツオ節って和だし的なものだからあんまり、
そうですよね、
そう、うん、ああいうものかなと思ったら、うん、なんか結構ガンガンスパイスとあの鶏肉といろんな、うん、なんかあの香辛料と中に結構な量が鰹節入ってて、
うん、あ
でマジで今その温泉さんが言うようにあの味噌汁っぽいんですよ、うん、スリランカのスリランカのインドの下だから、
あ
南インドカレーってそう、なんかそれの影響なのかなみたいな、結構衝撃でした。あの本当になんだろう、自分の知ってるカレー、あのカレーじゃない、あの味噌汁のなんか、うん、和風だっていう、うん、和風の出汁の感じと、あの、うん、北のインドカレーが多分しつこいんですけど、あのバターチキンカレーとか、はいはいはい、あのなんかさっぱりしててマジでなんか毎朝食べれるカレーっていうか、
うーん、
なんかちょっとなんかすごい ピースが今つながりましたね。今ので毎日食べれるって味噌汁とか、
なるほどね、
だし、
うん、
そう、ちょっと今地図見てるんですけど、スリランカ多分そうインドのこうし、なんかあのインドの、まあ、南に浮かぶ島なので、うん、南インドカレーの味噌汁感の稲田氏が伝えたと言われる、うん、南インドカレーの感じが味噌汁っぽいのは、
うん、そういうことか、
ちょっと分かんないですけどね、なんか
面白いな、でもそれは、うん、
なんかね食べてみてほしいです、あのスリランカのカレー、結構かつお節でした。
それ食べてみたいでしたな。稲田俊介さんのレシピは多分南インド的なものがあるのかな。
なんかあの調べたら南インドカレーの南インドのなんか伝道師みたいな、
すごいキャッチフレーズ作られて
る南インドカレーの
伝道師
みたいな書いてましたね、
うん、
違うのかな、まだ、
うーん、
ちょっとでも今ちょっと嬉しいですね、あの結構衝撃だったんですよ、うん、あのかつお節入ってるの見て、
面白いな。
モルディブフィッシュって言われるかつお節が、そうなんだ。
へえ、
うん。
そういうのも面白いよな、料理って。
面白いですよね。
うん。
うん、
あと、そういえば最近世界史を勉強し始めたんだけど。
お、あ、そっかそっか、山川の。
あ、多分山川じゃなくて、なんだっけ。あっちの方買ってる。山川じゃない方。なんだっけ。あっちの部屋にあるから、ちょっと今、
うん、
ないけど、手元に。
はいはい。
まあでも、とにかく世界史の教科書を買って、
はいはいはい。
最初からちょっとずつ読んでるんだけど、
はいはいはい。
やっぱ、なんだ、見開きから世界史で出てくるけど、
はいはい。
なんていうの、すごい、そのなんだろう。風がどう吹いてるかとかの矢印とかが必ずこう世界地図に書いてあるんですよ、っていうのと、あと、
うん、
そうそう、でなんかあとは山がこうあって、こう食物がどういうふ
う
にこうなんか伝わっていってるか的な感じの麦だとかなんとかが、
はいはいはい、
そう、
はいはい、
なんかなんだろうな、高校の時はもう目にも描けなかったけど、
うん、
そういうのもなんか興味深いなみたいな。
そうですね、あの食べ物とかももちろんのこと、こうなんか結構地図見て考えるとあれですもんね、うん、こう伝わり方とか、それは伝わるわなとか、
うん、
そもそもここになかったんだみたいな、
うん、面白いはず。
なんかなんだっけな、食べ物と地図の話で言うと、うん、あの、
うん、
国立科学博物館の館長かなんかが書いてる、なんだっけな、うん、移民から見た歴史だっけな、なんかタイトル的にはこう民族の歴史かなと思いきや、開くとジャガイモの歴史とか唐辛子の歴史とかっていう本があって、
うん、
なんだっけな、民族、先住民から見た、ちょっと待ってください、先住民から見た世界史かな、あ、それだ、先住民から見た世界史、うん、まあ言うとこう、あの新大陸、あのアメリカ大陸の、
はいはい、
あの、うん、食べ物、僕知らなかったんですけど、まあ、唐辛子は向こうだなって知ってたんですけど、確かネギとか、うん、じゃがいも、
うん、
結構な量が向こうなんですよね、あの原産が、
うん、
固有種っていうか、
うん、なるほど、
割とそう、自分も多分同じタイミングで、
うん、
世界史っていうか、なんかそういうこう、
うん、
そう、なんか食い物の原産の歴史みたいな、ちょっと、
いや面白いな、それ。
面白いですよね、
うん、めっちゃ面白い。
食い物と地図よくないですか、なんか、
うん、そのトピックは面白い。で、名古屋に住んでるから、
はいはいはいはい、
めっちゃこう急に狭い世界の話になるけど
で
まあ名古屋の名物って、
はい、
まあ、よく言われることだけど、こう隣の県のものじゃみたいな話ってよくあるんですよ。
あ、静岡のじゃんみたいな。
そうそう。そう。まあでもなんかいろいろ調べると面白いだろうなっていうか、こういろいろ、なんていうのかな。こう、なんだろう。この地域は、の、なんだろう。食事はこれですみたいな、そういうなんていうか、
うん、
ある地域にある食みたいな固まったところじゃない、なんていうのかな、うん、なんかいろいろ見えてきそうだなっていうか、
流れなのかな、こう東京は、そういう意味では東京も名古屋に似てるのか、こうなんか多分いろいろ中心、なんかこう流れ着いた先 な気もしてて、うん、まあ東京って別に名産も多分ないし、まあ江戸の寿司とかはなんかそうなのかもしれないけど、
うん、
なんかローカルヒットしたのが数年後こっちに来てこっちでよくわからないヒットの仕方をしてるみたいな感じなのかなって思うんですけど、
ヤバトンもあるしね、今地図見たら、
あ、東京にあるんだヤバトン。
東京ヤバトンありますね、3店舗ありますねヤバトン。
あ、意外と進出中なんだ。本当だ、
意外とヤバトンいるんだ。
しかも結構、いや丸の内
とか銀座店とかあるぞ。
あ、じゃああれなんだ、本当にこう、あの僕西東京の方なんですけど、こっちにはないんだ、あの多分、
ああ、
あの駅ビルとかに入ってるのかな、多分
なのかな。
飯いいですね、でも飯いいですね。
飯はいい、
土地、
飯と土地いい、
飯と土地いいですね。
うん、エリアスタディーズ的にも面白いはずだ。
なんかリサーチしながら、
うん、
こう考えことができそう。
できそう。うん。日常的に作るし。
うん。飯のネタか、あとなんだろう。とにかくちょっと出してみますね。
はい。
最近あとちょっとやりたいと思ってることが、スーパーで野菜とか買う、うん、まあ野菜結構、あ、大瀬さんの歌詞にもなんかそういえばあれしそうだけど、なんかあの、
そうね、
野菜ってあのスーパーで野菜買ういますよね、多分
買いますね、
大瀬さんも。で買う、八百屋って行ったことあんまなくて。
ないない。
で八百屋好きなんですよ、多分俺行ったことないんですけど。
行ったことないのに。よく言い切りましたね、今。
その心はという
のは、そんな状態で。
うん、やっぱ物の価格が変化していくのが結構露骨じゃないですか。うん、まあ、スーパーでもそうだけど、こう、今の時期ちょっと白菜ちょっと高くなるなとか、
うん、
あ、夏の野菜安くなってきたな、みたいな。
う
ん、なんか、あれがなんかもっと、なんかあれがこう、まあ、スーパーでも見えるますけど、見えますけど、
うん、
なんかよりこう何かむき出しのものがあるんじゃないかって、八百屋に対するこう、
確かにね、スーパーだとある程度企業努力とかが入ってくるから。
そうですね、そうそう、まあ経販路っていうか、なんかその仕入れとかのあれで、うん、まあ均一にする傾向があるのかなと思うけど、
うん、
八百屋はちょっと八百屋で、あとなんか八百屋にしかない野菜とかあるのかなぐらいの、知らないこの野菜
みたいな。どうだろうね、う
ん、ありそうじゃないですか、
あるのかな、うん、
まあ、ってのも込みで、なんか八百屋で買ってきたいなみたいな。八百屋をちょっと、まあ行けばいいんですけど、うん、ただただあの八百屋を見たいなっていう。なんか
八百屋ね、
家の近くにその、うん、八百屋があって、なんかある人によると、この地域のなんか別のと、うん、地域でちょっと近くに住んでる人の話によると、なんかその、うん、あの八百屋は人を見て値下げしたりするとか言われて、どういうことだそれみたいな。それも含めてなんか八百屋
面白いなそれ、
うん、ちょっと市場の外にある感じがして、なんか、
うん、
そうなんですね、
市場の外っていうか、スーパーとまた別の、
そうですね、
市場がそこに、うん、どっちの市場もありそうだ、私の、
そうですね、うん、ほぼも、あ、確かに確かに
重なり合って、うん、確かに面白いかもな。いやー、いいな、
いいですね、料理。マジで結構、うん、結構いい、永遠に出てきそう、うん。
永遠に出てくると思うな。なんか最近、料理関係で面白い本、面白そうな本があったんだよ、なんだ。
あ、三浦さんですか、もしかして、あの、映画評論家の。
うん、違うと思うけど、なんだっけ、それは、それは何ですか。
多分、 映画批評かなんかの三浦さんのなんか料理の哲学みたいな、
うん、ああ
なんだっけ、ちょっと今調べておきます。
全然それではないな。
あったあった、食べたくなる本っていう、
あ
三浦の実があれなんだ、三なんだ、それみんな三か、三浦の実は三か、
三浦の実が三じゃない、三でしょ、ちょっと少なめかもしれない。
そうですね、
うん、いるのかな、
いるのかなって。三浦さんは、まあ結構、まあ、ただちょっとこうパッと見なんか昔からあるこうあるじゃないですか、うん、あのなんだろう、こう食のエッセイと知識人の美食家と言われるような、はいはいはい、
うん、
ああいう多分感じなのかなと思い、うん、でもよちょっとなんか冒頭読むと確か出汁を取るな、うん、2個目みたいなことが書いてあって、あ、だってあの出汁パック使うな2個目みたいな、まあそれはそのハードコアじゃなくて、うん、まあちょっとしたこう時間の使い方が、
うん、
あのまあそれはもちろん忙しかったら出汁パックだけど、まあたまには、
うん、よく言うことではあるな。土井さん、
あ、土井さん、やっぱ土井さん
す、ね、うん、もう言ってるし、まあそうだから、だからこそ自分が見た時のエリックサウスの稲田さん、出汁パックそのまま使え、うん、
はい、ああはいはいはい、
なんかいいなと思ったんだけど、
はいはいはい、あ、ちなみにそう、帯を読むと匂いを食べるみたいな、
うん、
まあ多分だからその出汁を取る時の匂いがやっぱいいよねっていう、う
ん、いやー、わかるな、それはあるんだよな絶対、うん、それは間違いないな、うん、
まあね、こうだからまあ
匂いもそう、うん、
うん、そう匂いを食べるって書いてあるから、
うん、
こうまあやっぱこう確かにそのことは味とは言いつつやっぱ匂いだなっていう、うん、まあ鼻つまんだら匂い味しますよね、
うん、食ってる間のそういうのがあるし、なんだろう、最近ってか結構前なんだけど、
はいはい、
ちょっとおかゆが面白いなみたいな、
あ、おかゆ俺もハマっていました、
時期があって、
はいはいはい、
で母親に作り方を教えてもらったんですよ、
はいはいはい、
でその後ぐらいにちょうど父親があのコロナになって、
はいはい、
これは閉めたぞと思って、
ああ出番だみたいな、
これおかゆの出番だなと思って作ったんですよ、はいはいはい、したらあんま美味しくなくて、
はいはいはい、
そうで、なんで自分はそんなにうまくできなかったんだろうっていうふうに考えたら、うん、あれ土鍋使うじゃないですか、おかゆって、
ああ
で蓋してこうう
まいんですね、うん、
ああ蓋してまあ待つわけですよ、
うんうん、
で見えなくなるわけで中身が、うん、で何で判断するかっていうと、こう音になるわけなんですよ、
ほう
グツグツ音、
うん、
このぐらいのグツグツで次の作業行くなみたいな、
うん、
それがね素人だからこうピンとこないっていう、
あえそれまずいっていうのはこうあの硬くなるんですか、それともあの水がなんだろう
ね、
煮すぎ、
なんかあれ、そうそれおかゆにはまってるっていうのなんでハマったかっていうと、
うん、
あの自分が1ヶ月ぐらいぶっ倒れてたからで、
あ
その間にめっちゃおかゆ作ってもらってるうちに、
うん、そこれ好きになったみたいな、
元気になった後におかゆロスみたいなものが生まれ、
おかゆロス、ああなるほど、
その時のだからおかゆの味がもう基準になってて、
うん、ああ
これじゃねえぞみたいな、
めちゃくちゃいい話、うん、
これ食べさせてもらってたおかゆの味じゃないっていう、
うん、ああ
でじゃあ約束したのは今度おかゆ作る時はその音を取らせてくれと
なるほど
あのフィールドレコーディング用のあるから録音させてくれと、それで聞いたらあこの音だなっていうタイミングがちょっとは分かるだろうっていう、そういうのもあったり、
いや俺
そういう
ちょっと本当偶然をよす偶然なんですけど、本当に、まあ、自分も、はい、そう去年あの祖母があの実はこう介護になっちゃってずっと介護してたんですけど、うん、お粥めっちゃ作ってたんですよ、う
ん、ああ
めちゃくちゃ作ってて、
そりゃそうか、うん、
でお粥種類があるのを初めて知って、重湯、うん、要はこう上澄みだなんかめちゃくちゃ煮込んで、
え、うん、
あのめちゃくちゃ煮込んで出た上澄み、
うん、
上澄みっていうかなんだろう、もうあの海苔みたいになるのを、
はいはいはいはい、はい、
これが、ま、もうほんとうまいと、
祖母がもう、ね、
めちゃくちゃうまいって言ってて、うん、で重湯をコンビニで買ってくるんですよ、うん、めんどくさくなっちゃうと、
うん、
でコンビニの重湯まずいらしいですよね、
まずいまずい
やっぱそうなんだ。
でもさ、まずい。
あ、そうなんだ。
コンビニのおかゆとか全然美味しくない。
何がまずいんですか、その。
わからんけど。根本的に根本的にもう別物じゃんぐらい違う。マジでびっくりする。
味がついてるってことですか、そのなんか化学調味料みたいな。
いや、なんだろうね。違う。なんかこれ本当に多分分かんないけど、おかゆの作り方とは違う作られ方してんじゃないかなっていうぐらい
分かんないけど、おかゆは料理されてるけど、う
ん、だから
的に、
うん、そうそう、シンセサイザーで鳴らすギターみたいな感じ
あ、それは嫌だ、まあ、使い方によっては好きかもしれないけど、あの基本的にはギターじゃないしみたいな、
まあある意味面白い、面白いは面白いんだけど、
いやでも
シンセサイザーが面白いなっていうのは最近思ってるな、
まあ、
めちゃくちゃある話の飛ばっ
ていただいちゃったけど、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いや、あのあれですよね、やってましたもんね、あの本読んでましたもんね、はい、本だっけ、なんか
あれの
妙しい世界、
うん、あれそうそう、シンセサイザーの最近なんか配信もやったけど、あれ面白いなと思うのは、ギターの音を出すときにギターじゃないっていう面白さ、
あ、そのその
する、なんだろう、出てる音に対してギターっぽい音だからギターって名付けてるっていう、
うんうんうん、ああ、はいはいはいはいはい、
その不思議な感じ、
確かにあの偶然発見した音が自分が作った方がなんかもういいブロッケンの音だったりとかもありますもんね、なんかこうあのプリセットのブロッケンとかより、うん、自分で調整していった方がブロッケンっぽい音が出たりとか、
なんかそういう面白さが、そうそう、だから逆、なんかもっとこう、なんだろうな、この楽器はこの音でこう、こういう風に組み合わせて曲作りますみたいなのから、なんだろう、微妙に頭柔らかくできる可能性があるような気もするのと、 あと最近あのライブコーディング、ライブコーディングっていうのかな、コーディング、
コーディングですか、
コーディングかな、
ライブコーディング、
なんかあのなんか知らんけど周りにプログラミングが強い人がいなんかいるんだけど、
はいはいはいはい、
やたらとその言語、プログラミング言語で、こう、リアルタイムにこう、打ち込んでって、それで音を出していくみたいな。のが、面白いな、みたいな。
これ、あれですね、自分がちょっとなんか、やろうと思って、いつも。え、あれですか、MAX とか使うやつ ?MAX じゃないの？
ああ、MAX も、その一つかな。
なんか本当あの異世界というか、あのやっぱ止まった音しか作れないっていう自分のそのなんかあのライブでこうどんどんどんどんシンセサイズなんかシンセの音もきっとあれしていくんでしょうね、うん、多分
そうそうそう、
でもこれちょっと憧れですね、これ
面白いと思うし、なんかそういう言語を使ってこうなんか変なデバイスかなんか作ったら面白いだろうなと思って。
ああ。
それも、もうなんか料理っぽさもあるっちゃありません？
あ、なんかわかります、でも。 料理っぽい。
そう。そう。
なんか、こう、なんだろう。道筋はあるけど、なんか飯、うまくするとか、味わいやすくするとか、食べやすくするみたいな目的は一応あるから、うんうん、こう、絶対にその破綻することは、まあ、許されないというか、破綻状態にはしないようにしつつ、うん、即興でこう、ちょっとこれ、砂糖入れたらどうなるかなとか、
うん、うん。
いう感じなんですかね、このライブコーディングと、なんか料理。
全く分からんけど、なんかそんな気がしてる。
あの、それで言うと、最近ちょっとそのライブコーディング的、かっこ仮、料理の体験があって、うん、あの、
はい、
豚汁好きなんですよ、豚汁。
うん。
豚汁が好きな理由は、あの、まあ、もう、これ一品で3品分ぐらいあるじゃないですか。この、野菜炒め的な満足と、味噌汁だし、
うん、
肉入ってるし、うん、みたいな。
入ってる、確かに。
だからなんかこう、飯と豚汁だけで結構その、もう、あの、なんだ、品目結構クリアしてそうっていう。
うん、確かに。
で、なんかその、豚汁作ってて、まあ俺、うん、本当我流なので、まあ別にそんな豚汁ってそんななんか、ないと思うんですけど、ルールって。うん、で、まあ、俺の中ではそのしょっぱい豚汁が豚汁だったんで、
そう、
なんかある時ちょっと間がさして、なんかあの、麺つゆとか、ちょっと砂糖とか入れたりしてみたら。
刺したね。刺しちゃったね。
で、まあ自分の舌でこう確認するわけじゃないですか。うん、こんぐらいかな、こんぐらいかな、みたいな。で、まあ、はいはい、うまく作りたいし、まあ、うまく食べたいから、うんで。うまく作りたいからあんまりやりすぎないけど、うん、なんか豚汁とは違う刺激を。うん、
はいはいはい。
やっていくうちに、まあなんか例えば砂糖結構ちょっとずつ入れていくと、うん、まあ、すき焼きみたいになるんですよね。なんかちょっとこう、
ああ、
しょっぱいけど甘い、
あ、面白いな。
で、結構これ美味しくて、
へえ、
コクが出たりとか、あとあの、これ俺の勝手なぽさだけで言うんですけど、あの、めんつゆ入れると、うん、あ、これそば屋のなんか。蕎麦屋で出てくる豚汁なのではぐらいの、なんかこの、わかんないですけどね、蕎麦屋が豚汁出してるかもちょっとあれですけど。うん、なんでこう、
なるほどね、
ライブコーディング、
うん、
その仕上がりはやっぱ変えたいんですよ。豚汁にはしたくない。でもうまいものを作りたいみたいな。
思い出しました、ね。そう。うん、なんかそっち系の面白さがある気も、確かに、
うん、カオス
上で作ると、あ、はい、
うん、あ、全然いいです。
はい、いやいや、ダウで作るとなんとなく彫刻っぽい感じになるから、自分の中で、
はいはいはい、確かにな、
うん、そういうなんか別のやり口というか、
うん、
なんかエイブルトンの思想上の上にいるのもなんかなみたいな。
そうですよね。あの、
そう、
結構ダウの、これはスタジオ1なんですけど、よりこう止まってるっていうか、
うん、
中でもエイブルトンやっぱ動きが一応出せるという歌い文句じゃないですか。
まあでも結構ガチガチっちゃガチガチ。
あ、そうなんだ。
うん。
なんかそれで言うとこう、なんだろう、スタジオはよりこうガチガチっていうか、
うん。
やっぱこう平面で組んでる感じが、
うん。
強いので、うん、で、よく言われるんですよね。もっと身体性を出してほしいとか言われることはあって、なかなかこうダウで身体性って難しいですよね。あの、まあ演奏しちゃえばいいんですけど、まあね、
身体性っていう言葉自体がちょっとね。
あ、そうですね。まず、
うん、
まずは。
そもそも、
うん、
そもそも身も蓋もないというか、
うんうん
う
ん、
こう、と、なんていうか、つかみどころがない言葉だ
から。そうですね。特に音楽においては、まあ、言いたいことはわかるけど、みたいな、
うん、
まあ。バンドでやってるような、
まあ、
なんかインタープレイなのかなと思いつつ、
ま
あね、
ま
あ、でも、そうそう、二重ですね。あの、同じで。身体性って、 をすりゃいいっていうわけでもなさそうだし、うんうん、かつ DAO で DAO のスケールでやってると、まあ、できなかないだろうけど、なんかフィルタ社いいわけでもないし、こうなんか抜きとかうまく作ればいいわけでもないし、
うん、
うん、
ね、
身体性ってことは DAO はなんかあれか、出汁パックみたいなプリセットか、どっちかというと出汁パックは
出汁パック出汁パックではないかな、
ないです
ね、
何でもつなげようとしちゃいましたけども、うん、
だいぶ行きましたね今だいぶ無茶してないですか今。ダッシュパック、うん、
ダッシュパックではないか、まあまあ
ダッシュパックは多分 OTT とかじゃないですか。
ああ、もう決まる、味が決まるみたいな突っ込めばとりあえず、
まあ、あれはダッシュパックというよりもカレー粉ぐらいあるけど、
まあそうですね、多分あの缶のスパイ、あのあるいはあのラーメン、あの何でしたっけあれ、あの中華だし、あの中華屋で、うん、最後それドバッと入れるんかいみたいな、あの、
うん、
なんだっけ、ありますよね、そうそう、即興だし即席だしか、
そういうね、
なんであれですね、なんか料理と音楽、料理と音楽、う
ん、まあ、音楽にわざわざ結びつける、
そうですね、
都合はないかもしれないけど、まあ、料理がとにかく面白い。あとそうだ、自分が面白いなと思ってた本は思い出しました。欲しいものリストに入れてたから、あの藤原達司、
あ、わかりました、僕も好きです
っていう人の、はいはいはい、最近知ったばっかの人だけど、
はいはい、
ナチスのキッチン、
あ、もうあの俺読んでないですけど、俺は農業と戦争を読んで感動して、あのすごく今好きな人です、あのこの間もあの声明出してたし、はいはい、
うん、あれも あ,、うん、あれも読んだし、ね、な何でした、その、
あ、俺の
藤本さんが読んだのは、
俺が読んだのは、うん、待ってください、多分農業と戦争かな、あ、
あ、これか、戦争と農
業、あ、そうそう、新書で、
新書だ、
あと気になったのはトラクターの世界史とか、あ、多分その戦車にトラクターの技術がとかそういう話だと思うんですけど、
なるほどね、
結構ね、こうなんか結構一番興味のある日本の方かなと思ってます、
うん、ここら辺の話どころはあると思うな。
ですね。
これ読みたい。うん。ナチスのキッチンは、
面白いですか？面白かったですか？やっぱ。
いや、全然 HP にも読んでないんだけど。
あ、うん。気になる。
手元にない、そう、気になる。これは言っといた方が良さそうだな、みたいな。
そうですね。
国民社会主義による支配体制下で人間と食をめぐる関係には何が生じたのか、
うん、
この強烈なモチーフのもと、かまどからシステムキッチンへ、近代化の過程で変容する家事労働、レシピ、エネルギーなどから台所という空間のファシズムをつぶさに検証し、従来のナチス研究に新たな一歩を刻んだ画期的な成果だそうです。
いや、めちゃくちゃもう全部、うん、全部気になりますね、一文一文、あの、なんだろう、
気になるんですよね、
知りたいですね、全部が、
うん、
俺も読もう、これ読む、これを読みますか、そしたらとりあえず
これ読みましょうか、
これ読んで、
でこれこれがこう、うん、読んだ感想も、
うん、
ポッドキャストで話しましょう、これ、ね、これがこう自分たちの曲作りの何につながるのか全く分かんないけどもうすでにこうポッドキャストの目的からは派手に脱線し始めてる
けど、そうですね、まあでもかなりこう、あの、 あの自分の興味もあったし、
うん、そうね、
あとこう、まあ、作るのが楽しいのと同時にこう、まあ、食うの好きだから作るの好きなんですけど、
うん、
やっぱりだ食うって、
うん、
こう自分のちょっとそう思いに至るあれが、うん、まあ、僕はあのその別にって言い方あれだけど、僕はあのビーガンではないんですけど、あの知り合いがビーガンをやっていて、うん、でまあ、ただその人は結構ちょっと緩めでこうビーガンだけど、うん、まあ、ちょっとみんなの流れで肉食うってなったら全然食うし、基本はビーガンみたいな、うん、でなんかその人がこうちょっと面白かったのが、やっぱなんか肉の値段って安いじゃないですか、そのなんだろう、例えばあの、
ね、
鶏肉と胸肉1グラム、70何円みたいな、100、1グラムどっちだ、1か、
で、まあ、安いから変えてるわけなので、
そうそうそう、で、に対して野菜ってまあまあ多分割高な場合が多い、
なんか高いですね、うん、
そうっすよね。そう考えると、まあ、なんで肉が安いのかっていうと、多分その安く作れるシステムになってるみたいな。で、
うん、
その人たちはどっちかというとこう倫理上のだったり環境っていう点でビーガンなんですけど、その人がボロって言ったのは、うん、結構物の価値が、まあ、野菜で続けるって結構高い、ビーガン食は高いから、普通にずっと続けようとすると結構金がかかるっていうのを聞いて、
うん、
なるほどって思ったのは、確かに肉、まあ、パスタと肉とかだったらもうすごいそんな高くないし続けられるけど、うん、パスタはビーガンだけだけど、うん、肉を消すと、
うん、
めちゃくちゃ量食わなきゃいけなくなるじゃないですか。なんかこうやっぱエネルギーが出なくなるっていうか、
うん、
そう、それで結構物の価値、買い物から物の価値を知る、うん、みたいな点では結構ビーガン面白いなって思ったことがあって、
うん、
それでなんか普通に食うっていうこととかも含めて、物の買う時の価値とか市場との関係で、なんとなくそう、あの料理っていうのが興味があった。
そうですね、
その中でだからこの人そういう話をしてそうだなと思って、うん、藤原さんっていう人、
だからまあ本読まないと分かんないけど、少なくともやっぱそういう話を聞いてると、自分たちがこう日頃食ってるものが当然だけど社会との深い結びつきが、
うん、そうですね、
うん、
って気がしますね。あの、
うん、
だからこう、まあ資本主義のいい点はこう安いものが買えることだけど、
うん、
まあ、資本主義の悪い点が物の価値がこうやっぱりなんか何に由来するのかは分からなくなるっていう意味でも、うん、まあ、ちゃんと市場に行って物を買うとか、まあ、ちゃんと物のこうなんか値段が上がったり下がったりがいつ発生するのかっていうのをちょっとこう見てみる、買い物レベルからこう、
うん、
食みたいな。
そうだな、うん、
そうっすね、
そうだわ、うん、
っていう話ができたらいいっすね。なんかその、まあ、この本で書かれてるかわからないけど、まあ、やりながら例えば
僕、うん、
まあまあ、お互い多分買いに行って、物の値段を見て買って料理してっていう生活をしつつ、
うん、
多分気づいていったことをこう、うん、ちょっと安くなってきましたね、トマトとか、なんかキュウリがこう出てきましたね、
うん、
でかいのがみたいな、
うん、
とかガクンと値段が高くなったり安くなったりするときっと何かかるじゃないですか、多分なんかあったんですかね、うん、みたいな話がこう、
そうね、うん、いいですね、
うん、で曲を作る
飛び方えぐいですけどそんな吹っ飛び方しますか今
それはね、最終的なあれですけどね。まあ、なんか
分かんない。最終的に、おのずとね、着地点がそこに行くように。
まあまあまあ、お互いに文章も好きだし、なんか文章書くのかも分からないけど、こう。
うん、
飯の文章書きたかったっす、でも。
うん。書きたい、うん。飯の文章ね。やっていきましょう。
やっていきましょう。ひとまず。
どこに、どこに行くのかはちょっとさておき。
そうですね。もうだから、あえてこう、形を決めない。
そうね。
動いていくのが良さそうですね。
うん。決めなくていいからね。
そうですね。
この立場は。
思います。
うん。とりあえず、でも、最初のポッドキャストでこう、ポッドキャストの名前を決めようぜってい
う
のは話、そうそう。ここまで話して、多分今、びっくりされてると思うけど、まだ、ね、ポッドキャストのタイトル決まってないんですよ。
そうですね。
ここに来て、
うん。自己紹介と名前を決めることっていう。
そうそう。が、今日の唯一決まってた、
そうですね。
LINE で。最初に自己紹介しようねっていうのと最後にポッドキャストの名前決めようねっていうその2点だけ決めてやってるから、まあでも今の流れ的にどうなんだろうな、なんか思いつきました。
そうですね、あのこう食みたいな、食っていうのか、うん、なんだろうな、なんかどっち系かなって、うん、食う、あ、今ちょっと星野太さんの直訳論だっけなとかをなんかパッと思い出したり、読んでないんですけど、あとはなんだろう、でも食って入れたいな。はいはい、ありますか。
食入れますか。
いやでも入れなくても。
すげえシンプルに、なんだろう、作って話そうみたいな。
はい。行きましょう、それ。
そんな即採用されちゃう。
いや俺なんか毎回こう、名前決めるの本当になんか、あの、名前決めるの下手すぎて、こだわりがあって下手とかじゃなくて、なんか、
うん、
あのやりながらこう名前がこう入っていけばいいやと思ってるから、意外と結構名前に対して受動的で、
ああだってあれですもんね、自己紹介の時の自分の名前何にするかに
そうですなんかもちろんみんなが他の人が混乱するんで名前決めとかなきゃいけないなぐらいだったんで、作って話そういいですね。
そうすると、まあ、なんだろう、食事から脱線してもカバーできそうっていうのもあって。
我々がやってるのは制作論だっていうふうに言って、こう、なんでもいい。言えますもんね。
制作なんて、だって、制作っていう概念自体も全然言うだけ言って、どんどん広げていけるから。
まあ、曖昧ですよね。
実質、実質やりたい放題、このタイトルは。
これでいきましょう。
いや、いきましょう、じゃあ、はい。僕たちのポッドキャストは、作って、
話そう。話そう。
です。
最後、バラバラです。はい。
っていうことで、
はい。
第1回は、
はい。
これぐらいにしときますか。
そうですね。とりあえず、じゃあ、あの、藤原さんか。藤原さんの本を読んで。
読んで、話す会はもうどっかでやるのが決定。
そうですね。はい。
うん。だね。
はい。
またじゃあ、次回も。
はい、そうですね。
ん？次回もお楽しみに。
そうですね、
言っとけばいいのかな。ポッドキャストの最後ってそうだよね。
多分僕全然ポッドキャストやったことないけど、多分なんかあらゆる配信はそうやって終わってるような。